さゆりと話そう話そう。
この番組は東京都渋谷区シムズスタジオより収録でお送りいたします。こんばんは、さくらさゆりです。今聞いていただいたのはオリジナルでオープニングテーマというインストでした。5月23日月曜日です。で、先月の4月16日にですけれども、まあ夜中1時25分に熊本市でマグニチュード 7.3 の大地震が発生しました。で、これで被害が及んだのは熊本市内だけではなく、阿蘇山を越えた大分県の湯布院のあたりも被害に遭ったそうで、地域の皆様にはお見舞い申し上げます。で、個人的に修学旅行で熊本に行ったことがあるものですから、熊本城行きました。それから阿蘇山の草千里で生まれて初めて大馬さんに乗りましたという思い出がある場所なので、なんかニュースとかで見て、こんなになってしまったのと、というか熊本で地震が起きるっていうことそのものが、そういう場所だったの、断層あったのっていうのが恥ずかしながら今回初めて知ったので、はい、本当に驚いた方も全国的に多いとは思います。で、この断層は実は中央構造線の一部だという説もあって、なのでこれがこう東にずっと伝ってきたら、南海トラフどころではなく富士山大丈夫なのみたいな、静岡県も伊豆半島の左の付け根側あたりまで来てるので大丈夫なのみたいな説もありますので、人事とは思わずに今一度身を引き締めたいとは思います。さて、5月23日ということ で今日はどんな日かまた調べてみました。で、1889年ですけれども、四国は讃岐の丸亀からこんぴら間の讃岐線鉄道が開通した日で、それから大正4年1915年ですと、東京駅と東京鉄道郵便局を結ぶ郵便物受け取り用の地下電車が開通した日だそうです。つまり日本初の地下鉄は貨物用 で大正4年に走ったというわけです。これ歴史が浅いのか結構古いのかよく分かりませんですけれども、でもとにかく貨物船だったっていうのがこうツボでした、自分的に。JR の武蔵野村線とか京葉線とかも、もともとは貨物用の線路だったのを旅客用に使っているらしいので、はい、人の移動はね、あちこち広がっていますね。それから1980年昭和55年ですと、黒澤明監督の影武者という映画がカンヌ国際映画祭でグランプリを獲得したそうです。それから、近いところで2013年、平成25年ですと、三浦雄一郎さん、プロスキーヤーで登山家のが、エベレストに史上最高年齢でなんと80歳7ヶ月で登頂に成功したそうです、ね、ですので、やっぱ鍛えれば特に年齢は関係なく何でもできるんだなっていうのが素晴らしい功績を残されたと思います。そしてですね、割とちょっと R18 になるんですけども、昭和21年1946年、これも映画なんですが、日本で初めてキスシーンが登場する映画が昭和21年に上映されたそうです。で、唇と唇を合わせるわけなんですけれども、そういうのを公開したのが史上初なので、日本的に映画館は連日満員だったそうです。で、ワンちゃんを飼ってる人だったら分かると思うんですけども、ワンちゃんって結構人間の顔をこうペロペロ舐めてくれて、しかも口元に来てくれて、とか思っているんですけども、 これはワンちゃんの祖先である狼が、あの、なんだろう、立場が弱い狼が上位の狼にあなたに服従していますっていうのを示すために、上位の狼の口元を舐めるというなんかルールがあるそうで、でなのでそれを人間にやってくれるんですよね、ワンちゃんは。でなんか、え、あーみたいな、でも嬉しいみたいな。で私、あの外出するときはマスクをかけているので、あの髪を舐めてあなたたちベロ怪我しないでねとか思いつつ、可愛いですよねワンちゃん。で全然あの入り口と出口が違う話になってしまいましたけれども、まあそういう日なんですって、5月23日。ただあ、どこ行ったっけ、少々お待ちください。あ、そう、1925年に北田島地方でいいんでしょうか、で、あのやっぱり大震災が起きまして、で死者428人を出しているそうなので、まあなんだかんだね、あの日本はいつ何が起きるか分かりませんので、興味がある方は古い地震と書いて古地震で検索していただくと、まあ、あの歴史に残っている古い日本の地震の記録のサイトが見つかると思いますので、まあ、大体何年周期でどこで起きてっていうのを見ると、まあ、自分のところがどうかしらとか、あそこはどうかしらっていうのが分かると思いますので、まあ、そういうのが興味がある方は古地震、古い地震で調べてみられるといいと思います。というわけで4月6日にあの発売されさせていただきました防災のマーチをお届けしたいと思います。
私たちが作ろう、悲しみなんてない、安らぎに満ちた世界を、
テープの作り方がわからない、書類審査が通らない、デモテープを送ったのに反応がない、その場で歌って反応が聞きたい、そんなあなたにシムズ直接歌えるオーディション、直接歌えるオーディションで検索。
さくらさゆりで防災のマーチを聞いていただきました。で、これはあの先ほど申しましたように4月6日に発売させていただきましたシングル CD 防災のマーチの A 面の歌です。で、B 面には君へのエールっていう歌が入っておりますし、ボーナストラックには、一路北へというインストが入っています。で、防災のマーチはあの歌だけではなくカラオケも入っていますので、ぜひあのお子さんとか覚えていただいて、であの地域の子ども会とか防災のイベントとかでこうみんなで楽しく歌っていただけると嬉しいです。ちなみにあの健康体操みたいな全身を使うあの簡単な振り付けをつけていただいたので、あのよろしければ実演に伺いますので、あのなんか子ども会の方とかもしご連絡いただければ、全国どこにでも飛んでいきますのでよろしくお願いします。でですね、5月23日に生まれた有名人っていうことなんですけれども、明治36年1903年ですと佐藤八郎さんで、あの詩人ポエムを書いた人ですね。で、リンゴの歌も佐藤八郎さんで、あとは小さい秋見つけたとか、ひよこがねっていうかわいいかくれんぼですとか、明かりをつけましょぼんぼりにっていう嬉しいひな祭りですとか、長崎の長崎の鐘も全部佐藤八郎さんが作詞したそうです。結構なんか幅広いですよね、童謡から歌謡曲まで。で、なんか嬉しいひな祭りを調べていたら、確かこの方バツイチで、でお子さんを引き取って、でお嬢さんがいたので、まあお嬢さんが子供の時に晴れ着を着せて、でこの嬉しいひな祭りを作詞したと、あのどっかで読んだ記憶があります。あと、その日に生まれたのは昭和32年 1957年でスタレビの根本様がお生まれになった日でございます。で、あのスターダストレビューの、まあ、ご存知のようにボーカルとギターをされている方で、でスタレビが、埼玉県行田市の観光大使ということもあって、 JR 行田駅の発車メロディーはあのスタレビの夢伝説なんですよね。遠い昔のことさ夢で見たんだを高崎線の電車の中から聞くと、本当になんか夕日が照ってる頃にこれを聞くとなんかじわっとくるんですよね。もうスタレビ大好きなもので、ただあのこの歌もいいんですけども、一番好きなのは追憶っていう歌で、あのなんか切ない女心ですよねを歌ったの、追憶がねいいんですよ。スタレビ皆さんぜひ聞いてみてください。あとはあのティーボランの上野さんっていうベースを弾く方も5月23日生まれで、でこちらは1965年生まれだそうです。で調べていたら、人間の誕生日だけではなく、なんか動物も出てきて、しかも競走馬、競馬で走る馬が記録に残っていて、で1933年シービスケットとか、1984年タマモクロスとか、はい、まあ知る人ぞ知るっていう有名なお馬さんなんですよね。で、あの子たちの足ってこう人間でいうといつもつま先立ちをしているような構造なんですってね、あの骨的に。なのでやっぱりあのなんだろう、足に負担がかかりやすいっていうか、ね、骨折しやすいっていうか、ね、綺麗だと思っているお馬さんも結構大変ですねみたいな、はい、いろいろ思ってしまいます。で、まあ、あの災害が起きるとやっぱり人間の力ではあの、ね、限界があるのでワンちゃんに頼りますよね。で救助犬にあの来てもらってあの捜索とかしてもらうんですけれども、やっぱり瓦礫とかで足を怪我しないようにワンちゃん用の靴っていうのもあるそうなので、まあ、ぜひそういうのも履いていただいて安全にしていただければと思っております。ではそろそろお時間となりましたので、最後はあのオリジナルで家畜へのレクイエムを聞きながらお別れしたいと思います。ありがとうございました。さくらさゆりでした。